都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで、
うん、
ね、2019年も、うん、
はい、
都市ミナティ、はい、頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう、ね。
いやでもね、うん、あれですよ、もう、うん、あの都市ボーイズ、
うん、
まあ、2019年、
うん、
だいぶ出世したなと思いますよね。
2019年
あ、もう
入って
もうこれ完全に売れ切ったなっていう感じしません、うん、
いやしたことないけどな、まだ2019年入っては。
あ、まあ、ですか、
うん、
でも何より、
うん、
こんなね、
うん、
すごい神秘的な場所で収録できるようになるってことはもうこれ売れ切ったってことだと思うんですよ。
神秘的？
いやだって、
うん、
周りを見渡せば黄金だらけでしょ、うん、湖に入ったら砂金が出てくるような、
うん、
こんな神秘的な場所でまさか収録できるなんて僕思ってなかったですもんね。
いや
この番組始めた当初。
え、
驚きですよね、都市ボーイズの出世の仕方。
それうちじゃないですか、でも収録場所って毎度。
え、
収録、え、家賃いくらなんそこ
家賃とかないよも
う。だって、ま、毎度うちじゃないですか、出世して。いや別にそんな変わったところであのお届けしてないし、今回もうちだから。
ちょっと待って、
何、
もしかしたら俺正月ボケしてたかもしれない、う
ん、正月ボケすんなよ。
よく見たら、
いいけど、うん、
ものすごい白い壁に囲まれてるから
神秘的や、
うん、神秘的ちょっと違う
ね。うちうちね、
びっくりだわ、うん、よく見たら全然違ったね、
うん、
俺あの
何、砂金が出る湖って
黄金郷エルドラドと間違った
黄金郷エルドラドと間違えんだよ。
エルドラドって収録できてると思ってたから、
うん、これもう
売れたなって思ったんだけど。
エルドラドで収録するわけねえじゃん。
いや、まさかの、都市ボーイズの売れ方エグいなって思ってたんですよ、ね。
いや、なわけないでしょ。
いや、そう。
うん。
早瀬拓ですわ、ここ。
うん、そうですよ。うちですよ。
あの、前と何も変わりがないですよ、
ね。2018年と変わらず。
今去年っていうか、撮、うん、り始めの頃から何も変わらず
ですよ。ね、何も変わってないですよ。うちですよ。
まだ売れてないんですね、都市ボーイズって。
で、そのなんか売れるの尺度がわからない。そのエルドラドで収録できてるやつは売れたっていうのが
売れ切ってるでしょ。
だとしたら誰も売れてない今まで。
すごいすごい売れ方な、
うん、売れてないよ誰も。
そっか、
何、まあ、それ黄金郷エルドラドって
一応説明しときます。
一応ね、
正月ボケで俺と間違ってる人もいるかもしれない。
同じ人はいるわけねえだろ、
ね、間違いしてる人いるかもしれない。
い
あのエルドラードっていうのはね、
うん、
南アメリカのアンデス地方に伝わる黄金郷の伝説ですよ、
うん、はいは
い、であのーうん、まあもともとある場所っていうふうに言われていて、
うん、
まあ、ヨーロッパの方でこう大航海時代に広まったと、
はいはい、うん、
でスペイン語でねエルドラードっていうのこう金箔をかぶせたとか、
うん、
黄金の人っていう意味で、うん、なんかもともとその黄金のね金箔とかをこう体全身に
真
っ金銀、
はいはい、
C3PO みたいになってるおじさんがいたんですよ、
はいはいはい、でその人がの扉の山本さんみたいな。
ああ、まあちょ、山本さん、ああやってたね、
うん、
あ、そうそう、あのパターン、だいぶ前
ですけど、はいはい、
うん、であの C3PO みたいな、うん、男の人がいて、
うん、
でその人がその泉にね金箔だらけの体で、
うん、
その飛んでたと、
うん、
要は泉に飛び込む金箔人間が飛ぶっていう儀式があったのを、うん、まあ、見かけたっていうことから、うん、これ黄金鏡があるんじゃないかっていうことで、うん、まあ、みんな何スペイン人がこう必死こいて探し回ったと、はいはい、でアマゾンの奥地にあるんじゃねえかとかって話になったんだけど、アマゾンの奥地はもうあんま入っちゃいけないってところが多いから、うん、ちょっとあるかないか、
うん、
未だにちょっと審議がされているというね、
うん、
その黄金郷と僕は今日間違えてきたという、うん、そういうスタイルで今年はやっていくという方向になりましたんで、うん、よろしくお願いしますね。
平和ボケじゃなくて多分病気とかだから
いや正月ボケですよ。
かかりつけのお医者さん行った方がいいと思う。いやいや、もうすでに行ってると思うから。
餅食いすぎて周りが黄金に見えたっていう。
いや、わけがわからない、ね、
状況ですから。
あんまさ、まあまあボケ方はちょっとわかんないですけど、人それぞれなんでね。
そうですね、うん、皆さんもちょっと、うん、間違えないように、ね、黄金に見えたらちょっとエルドラドを疑ってくださいね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
さあ今年も波乱の年になりそうですけども、はい、年になってもね、
いい年に、ねなりそうですね、
なりそうですけど、はいはいはい、早く始めてください。
はい、じゃあやっていきます。ベストヒット年伝説。
はい
はい、ベストヒット年伝説、あるカテゴリーのランキングを僕が紹介するよという、企画なんですけれども、
はい、
今回は僕ね、2017-2018と海外の、タイ、
海外の
タイ、海外タイに行かせていただいて、うん、ミャンマーも行かせていただいて、
うん、
まあ、いろいろ行ったんで、じゃあ今年どこに行こうかなと考えてるわけですよ。
あ、もう毎年じゃあ行く予定でいろいろ考えてるんですね。
行く予定でね、まあ、行かないかもしれないけれども、
行けるならじゃあ
行けるならばちょっと行きたいなと思っている場所をちょっとランキングで。
ああそういうこと、
うん、ちょっとね目星はつけてるんです。
未来予想、
そうそうそうそう、早瀬行きたい場所ランキングです。これを、トップ5で、
あ、はいはい
はい、ちょっと考えさせていただきました。
いいんじゃないですか。
ちょ、はい、日本もちょこっと入ってます。
まあまあでも日本も別にね、うん、行くところ
もあるから。日本もちょこっと入ってます。ではベスト5、5位です、ベントヘブン腹話術博物館。
ほう、
ベントヘブン腹話術博物館です。
噛みそうだな、
ね、
う
ん、これアメリカです。
アメリカ
ケンタッキー州ですね。
はい、
ベントヘブン腹話術博物館ではですね、
なんか腹話術
人形を、
うん、
これ700体以上実は展示しているんですね。
腹話術の人形が、
そうなんですよ、
いわゆる一国堂さんが持ってるような感じ。そうそう、
もうまさしく、
いい、ね、
まさしくまさしくです。それが700体、うん、だから声がってやつあるじゃないですか、うん、それを700体がやるっていう、あれ声が、あれ声が、あれ声が、あれ声が700回繰り返されるみたいな、
うん、別に遅れなくても遅れてくよね。後半の方どっちにしろも
あのライブの後ろの方みたいなね、うん、そんな感じになってます。700体いるんですよ本当に。
はい、
うん、でですね、腹話術師を生業とするウィリアム・シェイクスピア・バーガーがですね、
すごい名前、
うん、シェイクスピア・バーガーです
ね、
うん、1体の腹話術人形を購入したんですね。
はい、
そしたらこれえらい気に入って、
うん、
ちょっとコレクションしようかしらってなるんですね。
ああなるほどね、
うん、
1個の出会いがもうハマるきっかけがあったと。
そういうもんですよ、誰にでも最初はありますから。
あなたは、
僕は
お守り何でハマったの。
なんでしょう、なんでしょう。いや覚えてない。
まあいいや、
これなんだろう、本当に、
いいですよ別に、
うん、まあ、でも
ないならない、
うん、ちょっとほんま覚えてないですね。でこのウィリアム・シェイクスピア・バーガーなんですけれども、
うん、
1972年に亡くなってるんですけれども、
まあまあ最近じゃ最近、
うん、集め始めたのが1912年から、なんで60年、
結構昔ですね。じゃあその人形自体も多分、
うん、集め始めたのはね、うん、なんで、だから100年近く前の話ですね。そっから60年かけて、収集していったと、
うん
うん、なんですけれども、彼はですね、死期が近いと悟ると、
うん、
ね、ちょっと病院とか行くのが通院が多くなってきたのか、
はい、
あ、これもうわし名護ないなって思ったら、うん、コレクションがそのまま残されるよう人形の家を作るんですね。
人形の家、
要は腹話術博物館を作るんですね。
人形倉庫みたいなこと。
そうそう、そういうこと、そういうこと、うん、でその人形の家が今のベントヘブン腹話術博物館となって現在も運営されていると。
じゃあまんまその、
うん、
なんていうか博物館になって残っちゃったってことね。そう、コレクション倉庫。
そうそう。で、1912年から集め始めているので、かなりね、高値がついているのもあるんですね。
うん、
まあ、最近の1972年までって言ってるから、その最近のね、例えばその72年ギリギリ集めたやつは確かにすんないかもしれないけれども、
うん、
うん、あの新しめのやつはね、
うん、
古いものに関してはもうどえらい古くって、もうすごい高値なんですって、貴重なものなんですって。
それ最初に思って、たんだよね、腹話術の人形って高そうだよね、
うん、高いのです、
高いのです、
腹話術の人形は高いのです。
でしょうね、
高いのです。
何それ誰、
腹話術、腹話術、
全然わかんない、
腹話術です。ああ、うん、ね、一国道おかしなこと言ってんじゃねえよ、誰に一国道言ってんだよバカ野郎、 お前だよ、この野郎。誰だ、お前、この野郎。のやつね。
いや、あのさ、腹話術ってね、キー変えるんだよ。高い声になるとかなんだよね、大体。なんとかなんですかねみたいな。
なんとかなんですかね、
そうそう。キャラクターだから、大体。あなたは別に、落語みたいだからさ。
あ、そうかそうかそうか。
わかんないよね。
一刻どう死ね、この野郎、バカ野郎。刺し殺してやるよ、この野郎。何言ってんだよ、バカ野郎、お前ら二人。お前らは俺がいると動けないんだぞ、この野郎。うるせえよ、もう疲れちまったよ、一緒に死のうバカ野郎、この野郎。刺し殺すみたいな。
ちょっと分かりづれえわ、ね、どんな物語だってそれ。
一刻堂殺人事件ね。
事件ね。武志さん主演で。
そうそうそうそう。建物はですね、
うん、
3つに分けられているんですね。
ああ、え、すごいね。
かなり多いです。
でかいね。
かなり多いです、かなり多いです。
個人でそんな持ってたんだ。
うんね。で、一応、腹話術の、その人形もそうなんですけど、その腹話術を、まあ、腹話術師なんでね。
ああ、そうね。
使った写真とかもたくさんあるんですよ。
ね、うん、うん、
うん。そう、プレイヤーっていうのはかっこよく。腹話術師のこと。
そうそう。
そうだけれども。
コレクターじゃなくて、プレイヤーでもある。
いや、そうだけれども。そうだけれどもね。なんか腹立つんだよな。かっこつけられるのが。でね、これ予約者のみ見学が可能で、
うん、
あの、博物館ツアーなるものがあって、で、なおかつこの腹話術の、人形にとても詳しい方がですね、この歴史について解説してくれると。
人形の歴史ってこと、
うん、人形の歴史とか、この時ですね、シェイクスピアバーガーは、みたいな。
どんなことしてたとか。
どんなことしてたよとか、ここではこういうお話してたんですよとか、この時代の人形はこうでこれ作りがこうなんですよっていう解説をしてくれると。
へ、
うん、で、さっき言ったように、60年の、まあ、時間をかけて収集されたものなので、どの世代の方が行っても、ああ、俺のテレビやってた時に見たやつだ、みたいなのがあるんですって。
あ、
ね、まあ、古いものはないでしょうけどね。最近のものは比較的。
だから、俺らの世代だと、アルフみたいなのが、
うんうん。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
セサミストリートみたいなのがいるぞとか、
うん。そういうこと、そういうことです。だから、馴染みのあるものは自分がね、見つけられるから楽しいですよ、というもので。で、まあ、さっきも言ったように貴重な腹話術人形を収容しているので、うん、手に取って遊ぶことはできないです、基本。
あ、できないんだ。
触れないです。全く触れない。
いや、もう、厳重に。まあ、うん、そっか。価値高いものが多いんだもんね。
そうそうそうそう。だから、陳列されている人形を、まあ、見るだけ。
見て、説明聞くツアーってことね。
うんうん、そうそう、そうなんですよ。うん、で、かなりね、気持ちが悪いっていう風に。話題になっていて、それが。
気持ちが悪いっていうのは、まあ、人形がでしょ、
はい、
ああ、まあ気持ち悪いね。基本でも、腹話術の人形全部気持ち悪くない？
ああ、もう気持ち悪い。
全部気持ち悪いと思うよ。
わかる。洋物のやつあるやん、人形、可愛らしいやつとか、うん、あるの全部気持ち悪くないですか、
全部気持ち悪い。
わかるわかる。
動き方とか。
そうそうそう。
よくホラーに出てくるもんね、
そうね。
腹話術の。
よく出てきますね。まあ、そういう、腹話術人形700体、まあ、所蔵っていうんですかね、収集されている。うん、
ここ行きたいの。
シェイクスピアバーガー。行きたいでしょ、ここ。
すげえ気持ち悪いね。
超行きたいじゃん。面白いじゃん。
うん。
うん。で、首をね、
うん、
体をすげ替えることもできるので。
誰と？え？
いや、この人形たちって、腹話術人形って基本ね。
なるほどね。
そうそうそう。首
だけをこ
う、
取り替えできるんだ。
そうそうそう。レゴみたいに取り替えられるんですよ。
うん。
だから首だけのものもあったりしてて。
ああ、なるほどね。パーツで、
うん。そうそうそう、置いてんだ。パーツだけで置いたら手はわかんないけどね。首だけとかもあったりするんで、かなり面白いと思うんですよね。ここ行きたいでしょ。かなり。
まあまあ、近くあったら行くね。
でしょ、
うん、
うん。まあ、ここをちょっと行きたいなと。
寄生虫博物館ぐらいの折りで行く。
あ、そう
です
ね。寄生虫博物館行くとでもなんか具合悪くなる人もいるじゃないですか。
いるかもね、
うん、そうそう、なんかちょっと僕もそのタイプなんで。
ただそうなん、
寄生虫マジ勘弁タイプ。
そういうタイプがあるんだ、
寄生虫マジ勘弁タイプなんで、ちょっと難しいかなと思ってます。4位いきましょう。4位、テレマ総員、
はい、
というところでございます。イタリアです。こちらは
飛んだね、
アメリカからイタリアへ、うん、ね。ですね、ここテレマ総員、まあ、ものすごいオカルト、いや、ものすごいオカルト好きな人は、
うん、
あ、はいはいってわかるかもしれないんですけれども、
うん、
20世紀最大の魔術師とも呼ばれたアレイスター・クロウリーが開設した場所なんですね。
開設っていうのを作ったって
ことね。開いた場所なんですね。はいはい、うん、1920年に七時あれ開設したテレマ総員、
うん、
近代西洋儀式魔術の秘密結社として自身が研究した麻薬を用いて性交渉をする儀式を行っていたと。
お、
それがこの場所なんですね。 うん。アレスター・クローリーっていうのはですね、まあ、牧師の息子として1875年に、まあ、生まれます、うん。で、厳格なキリスト教の教育を、まあまあ、されるんですけれども、反発してしまうんですね。
まあね。
もう強すぎて、それがね。あの、家族が。うん、で、反発して、オカルトにどっぷりハマっていくと。
なんていうか、逆方向にこう、どんどん行くっていう感じなのかな、
うん、そうなんですよ。うん、でアレスター・クローリーがですね、12、3歳の時にお父さんが亡くなってしまうんですね、
うん、
で亡くなってしまうと家がめちゃめちゃ金持ちだったので、うん、多額の遺産がアレスター・クローリーに入ると、
うん、おこれは悠々しき事態です
ね、うん、こりゃいいぞってなって、うん、オカルトにむちゃむちゃ金をつぎ込んでいきます。
そういう、ねうん、環境なのなるね。
そうそう。で、まあ、活動資金にしてそれを、書き記したオカルトの書籍は全147冊。かなり本を出してます。
うん、
で、そのお金というのは、そういう本を書くために、まあ、いろいろ研究したりだとか、調べたとかするお金もそうですし、うん、魔術実験を行うために、性魔術とかね。
うん。
性っていうのがいやらしい方の、
うん
うん、魔術を行うために女性を買ったりするんですよ、
うん
うん、それでちょっとお金を使ったりとか、まあ、
実験と称してね。
そうそうそうそう、うん、で、ですね、男性信者がですね、病気にかかった猫の血を飲み死亡したことがきっかけで捜査のメスが入ると、
うん、なかなかの儀式やってましたね、うん、
ね、
うん、
で、ですね、時のムッソリーニに国外退去を命じられると施設はこれ閉鎖です。
へ
うん、でその後本国のイギリスに入国を拒否され世界各国を転々とした後1947年に死亡したという、まあ、方なんですけど、調べればね、調べればというか、うん、語り出すともものすごい長くなるんですけれど、まあ大まかに説明するとこんな感じなんですよ、うん、
まあ、やべえやつってことですわ。
そうそうそう。でその、うん、まあ、性魔術の拠点となった場所がこのテレマ僧院という場所で、うん、未だに残っていて入ることが可能なんですね。
お、今も使われている、
うん、そう、使われてない。ただまあでも。
そう、それ用のホテルみたいになってたりとかしない。
巣と入って、お金ないからもうここでしよう。いや、もうやだ、気持ち悪いここ、みたいな。いや、もういいねん、別に。じゃあお前出すか金。やだよ。じゃあ行くってなって、ここでする人はいるかもしれない。
いそうだよね。
うん、ね、うん。
で、それがなんか映画化されるみたいな。
そうそうそうそう。アレスター・クローリーが後ろにいてね。
うん。
うん、ありがとう、復活させてくれって、つって。
どんな話だ、それ。
私は性の力で蘇った、
ね。なるほどね。儀式になってたと、くしくもみたいな。
よく私の総員でパコってくれたね。
ありそう、マジで。面白そうじゃん、それ。
ファックサンキュー。言ってるかもしれない。
うん、ファックサンキューが、ね。
ファックサンキュー。一応、まあ、こういったようにね。まあ、汚いんですけど、今はね。
まあ、ボロボロだって、結構前でしょ。
そうですよ。だいぶ前ですよ。
20世紀、
うん。そうそうそう。1920年。まあ、これもちょっと100年ぐらい前なんですけど、うん、ちょうどね。ものが、まあ、ただ、未だに残っているので、
何をそこで見られるの？中に入って、その。
そう。性魔術を行っていた場所を見ることができます。で、大体わかるんですって。扉がすごいね、綺麗なとこなってたりとか、
うん、
部屋の感じがなんかちょっと鬱蒼としてて気持ち悪いな、ここっていうところが大体性魔術で行われたりとか、うん、黒魔術を、まあちょっとそこで、研究したりとか。
なんかその、跡みたいなのってやっぱ残ってんのかね、その、うん、なんていうの？使われていた、
うん、
儀式に使われていたであろう。
あ、いやいや、それはもう捜査が
全部撤去されてるのかな。
撤去されてるでしょう、全部、
うん、かな、うん、
だって第2第3のやつが出てくるかもしれないし、
使用済みゴムとか出てくるかなと思って、
うん、オカルティックはオカルティッカーはゴム使わんから、
うん、オカルティッカーっていう
オカルティッカーはゴム使わんから。
あ、そうなんだ、ね、
うん、ゴム使わんから。
まあまあ儀式で使わないか、そっか、
うん、そう、性魔術でゴム使ったらなんかちょっと、
ね、なんか確かに違う
気がする、うん、うん、ね、ゴム取り払えいって言うと思う、アレスターが、うん、やってたら、うん、取り払えいって言うと思う、うん、
何それ。
一応ね、アレスター・クローリー可愛らしいところもあるんです、
は
あ、晩年はですね、麻薬に溺れ俺は困ったと言い残してこの世を去ったという、
あ、
ちょっと可愛らしいところもね、
可愛らしいかそれ
あるんですよという、
はいはい、
はい、
まあ、じゃあちょっと伝説の魔術をしていた場所に入れるってことですね。
場所に入ることができるよというのがテレマ僧院という、これイタリアでございます。そのままイタリアでまた、
はい、
はい、これがベスト3、コレット・ファバのピンクウサギ。
はい、
これかなりね、有名というか、当時流行ったんですよ。ちょっと前ね。
当時
ちょっと前。でも5年も前じゃないんじゃないかな。かなりなんかちょっと、うん、 オカルト界隈でなくても普通に流行ったんですけど、
バズった、
うん
うん、
バズるって Google マップで確認できるんですけど、見たことありますよねこれね、
あるある、
ね、うん、これこれここ行きたいんですよ僕、でっかいピンクのウサギが、
ね、
そう横たわって、そのでかさがもうどえげつねえっていう、
うん
うん、なんですけど、イタリア北部にあるコレットファバという山にウサギのぬいぐるみが横たわっていると、
うん、
これウィーンのですねアーティスト集団によって制作されたんですけれども、
うん、
全長が約61メートル、かなりですよ、61メートル、
61メートルか、
うん、61メートル、
うん、
高さ7メートル、7メートルですよ高さが、
うん、
すごくないですかこれ、
でかいと思うけど、うん、
ね、規格外の大きさだと、でそれがあまりに大きいため Google マップでも確認できるらしいんですね、
それがやっぱ衝撃的だったんだよね、真上から見て、
う
ん、
そうそうそうそう、
はっきりとしたぬいぐるみのでっけえのが見えるってのが、
う
ん、すげえ違和感があったんだよね、
なんこれってなりましたよね当時ね、
なんこれってなった、
うん、でかなりヒットして、うん、
ヒットってんだ、
ネットの中でね、
うんうん、バズったらいいじゃ
ん、ヒットして、いやいや、かなり、ね、
バズるんだよね、
みんな知ってるなっていう感じな、でこれね、ピンク色のですね、
うん、
なピンクウサギって言われてるんでね、そもそも、うん、色がピンク色なんですけれども、
うん、
羊毛を使ってるんですね、
羊の毛、
うん、
うん、
数十人のおばあちゃんが丁寧に編み上げたと、
おばあちゃんって何の分かるんだ、
おばあちゃんが丁寧に編み上げたと、両目玉はですね不気味に飛び出しており、脇腹からは妙にリアルな内臓がはみ出し、
そうそうそうそう、う
ん、そうなんですよ、
そこが奇妙だった
の、ドローンとね、あのここから流れて腹から流れてて、
うん、
で可愛いというよりは気味が悪いということで、
うん、
ね、ヒットした
わけですね、
ヒットしたわけ で、はいはい、であのぬいぐるみの上にも登ることができると、
うん、
なおかつ寝転がってくつろぐ観光客も多いと、
うん
うん、まあ、この場所を訪れた者は、まあ、こんなでっかいウサギだからね、
うん、
なんかあの自分がちっちゃくなった気分だよなんていうことをのたまうやつらがいるっていう、
まあ、それは本当に実際ちっちゃいやつですよねおそらくそういうこと言うやつは、
いや、まあね、
あ、
うん、だから前も言いましたけど、
うん、
あの高いとこ登ってはあっこら辺がうちの家だよってやつむっちゃ嫌いっていう
言ってたくそんな、
うん、言いました、言いました、
なんかあれだよね、都庁だから登った時だっけ、
そうそうそう、
ああ言ってたな、
嫌いなんで俺あっこら辺が家ってやつ嫌いなんだよって奥さんに言ったら、奥さんが私言おうと思ってましたって言って、あっこら辺が家なんだ、ちょっとお邪魔しようかしらって言ったっていう
初デートかなんか、
そうそうそうそうそう、
ね、
あの、いや初デートよりは
じゃなかったっけ、
今日かけてるみたいな時、
あ、うん、勝負デートの時にやらかしたっていうやつ、ね、
やらかしたやつね、そうそう、それでーす
入ってこないな、
それでーす、はい、ピンクウサギをしのいで、
うん、
ベスト2ナンバー2にですね、
うん、
出演させていただいたのは、
うん、
グローブ精神医学博物館、うん、
はい、
でございます、グロール精神医学博物館、これはですね精神病患者に施した怪しい医療器具を展示しているところなんですね、
うん、まあまんまだね、だから、うん、タイトルというか
そう
名前通り、
でも精神医療器具っていうのが、
うんうん、
ちょっとね、うん、気になるじゃないですか、
うん、
これアメリカです、ミズーリ州でございます、
うん、
グロール精神医学博物館は精神病の治療に使っていた奇妙な器具を中心に展示された博物館でございます、
うん、
1956年から30年にわたりヨセフ州立病院で働いていた精神科医ジョージ・グロー氏が使っていた、治療器具をコレクション、
うん、
旧病院がそのまま展示館となっていると、
うん、
だから病院をそのまま、博物館として使っているんですね、
うん、
でかつですね病院内の混乱を極めた壮絶な様子がよくわかるようにマネキンを使っての器具の展示法がマニアの間で話題を呼んでいると、
うん
うん、でですね、当時精神病に効果的な治療法を探し出すのは大変だったらしいと、
まあ分かりづらいからね、
うん、そうそうそうそう、
どこがどう悪いのか分かんないってことだからね、
あの体とは違うからね精神病っていうのはとても難しいんですよ、うん、で、異様な、器具が開発されていて患者に試されていたと、
やっぱ実験だよね、
うん、そう、うん、そもそもその今僕らが、ね、病院行って、
うん、
直してもらうじゃないですか。そのいろんなもう、うん、あの被験者の上に成り立ったその医学っていうのを使ってもらって治っているわけだから。
まあ今も行われてるけどね。
そうそうそうそう。
被験者はいるからね、常に。
まあまあね、そうそう。
侵略とか。
から、うん、そうなんですよ。で、いろいろなその開発されているものの中でも、すごいと言われているのが、うん、電流を流して脳の血流を低下させ、患者の動きを封じる脳波計測マシン。
めっちゃ面白そう。
っていうものがあると。いや、怖ない。脳に電気ピリー流して、
うん。いや、もうアニメの世界みたいな。
うん。患者の動きを封じる。
封じるっていうのが俺、面白いもん。
だから暴れ回るんでしょ。
まあ、そういうことだよね。ああ、言って。だから乱暴とか、うん、ちょっと癇癪っぽい精神病の人って、うん、それをじゃあどうしようと。
そうそうそうそう。
これは電気流して動きを封じるしかないって思ったってことでしょ。
ですけど、一刻とぶっ殺してやるよみたいな。いや本当だよ、一国道お前ぶっ殺してやるよ、いや何言ってんだ君らって言ってるけど、うん、あの人形持ってないっていう
一人でずっとやってるって、
ね、いや人形持ってないのに腹話術してる一国道さんってなったらもう、うん、ほな脳にもう電気行きなさいって言って、うん、バーン出てビビビビビビビって声が遅れていくよ
封じれてないよ全然もっと封じていいぐらいだよ、
倒れるみたいな、うん、そういうものですよね、
まあ、要は封じるっていうかさ、
うん、
電気流されたら、うん、誰でももうおとなしくなるよね、
まあ、そうそう、おとなしくするっていう、そうそうそうそう、うん、とかあのロボトミー手術用の機械
だとか、あ、器具とかがあったんだ、
う
ん、
あと18世紀に囚人たちに対して実際に使われたという拷問器具などを展示していたと、
うん
うん、で、これらというものは精神病患者が暴れないようにするため使用されたものだと。
で、そういうことなんだね。
そうそうそうそう、精神病患者分かんないからね、どうしてかっていう。
しまくってたと。
うん。うん、だから前岸本さんがプレゼンしてくれた、
うん、
要は女性のヒステリックというものは病気であってこれは治せるもんだっつって、
うん、
マタグラン、
子宮
とか、ね、そうそうそうのね、うん、子宮が要は正しい位置じゃなくて上の方に上がっているからこれはヒステリックになっているんだ。うん、ほんだらば、
う
ん、
どうしようかと。
どうしようかって言って、なんか何でしたっけあれ、甘い匂いみたいなマタグラのとこに置いて、下に下がってくるの待つ、
そうそうですよね。匂いのやつを出してみたいな。
うん、出して、その、なんだこの匂いつって子宮が気になって、うん、正しい位置まで下がってくるのを待つみたいなあったじゃないですか。
まあ、そうね。
確かに
そうでしたよね。そんな感じ
でしたよね、うん。うん。とかっていうものを、おそらく、置いているんですよ。うん、
まあ、いろいろやってたみたいですね。うん、やっぱ当時は ね。
でもその中でも僕がですね、ちょっとこれはどうしても見たいなと思ったものがあって、うんうん、食べ物以外を食べる移植症。
食べ物以外を食べる移植症、うん、ああ消しゴム食ったりとか、
そうそうそういうこと、そういうこと、そういうこと、髪の毛食ったりとか、
あ、
うん、っていうですね、移植症の女性患者の胃から摘出したものが綺麗、に並べられているというフロアがあると
、うん、すごいねそれ、
そう、
めっちゃ笑っちゃいそう俺それ。
ただまあこの移植症の女性の胃から出てきた物質を並べているものなんですけれども、うん、摘出手術中に女性は亡くなってしまったんですけれども、うん、それが並べられたもの部屋こちら、綺麗にボタン、ネジとかボルトとか。
なんでこの飾り方なの？
いや、わかんない。
すぐの。薄いやつ。
薄いやつね。
お作りみたいな感じで、
ね。お父さんお皿だからこう食べちゃうぞってやつ。
なんだこれ。
になってるんですよ。
悪意あるわ、
俺。写真をあげますけれども、こういったものですよね。マネキンを、まあ、使って再現されていると、
はいはいはい。
こういったものとかね。まあ、こういう精神医学博物館っていうのちょっと行きたいんですよね。どう
ですか？これはね、
これいいでしょ？
僕も実は興味あった。うん、
本当ですか、うん、ここいいですよね、
前見た時にここすげえ面白そうと思って、
うん、そうそうそうそう、精神科医ジョージ・グロシさん、
うん、
ありがとうございます
は
いやいや展示してくれたからね、
あ、
彼が集めてくれているコレクション
ね、
ま
あ、そうね、そういうことだよね、
う
ん、そうそう、恩恵預かってるわけだからね、
うん、
そうなんです、その人たちの、
うんうん、ただそこを抑えて、まあ、1位の場所があると、これ
1個予想してますよ、
あ、どうぞ、何ですか、
大谷文庫、
いやいや、大谷文庫なんか行きたいけど、確かに行くかいそんなとこ。
その流れで、偉大な人たちが趣味で集めてできてるみたいなんだから。
八幡駅じゃない、何でしたっけ、
八幡山。
八幡山駅か。うん、八幡山駅、ね。
近場。
そうそう、近場。違う。
違う。
うん、ね、違う。では、1位、早瀬が行きたいとこですね。だから、比較的高い確率でここには行くかもしれないっていう場所です。
国はじゃあ、あれだよね、イタリアとアメリカばっかり
だ、イタリア、アメリカばっかりですから、そうそうそうそう、
ちょっと急に俺外してくるんじゃないかなって思うんですよね。
どこだと、
アジアとかだと思うんですよね。
鋭い、どこだと思います、
うん、中国、
あー、中国、では行きましょう、
うん、
トンカラ 聞きたいんですけれども、場所。
何すか、それ。
うん、熊本県。
そうだ、ソフィア日本入れるっつってた
わ。そう、うん、じゃあトンカラリンって何なのって初めて聞きますよね。
おにぎりが転がる時に
あれ何でしたっけ
使われそうな擬音ですよ、
うんまあまあ、ね、うん、あでもめちゃめちゃ惜しいっす。
惜しいって何？
惜しいっす。そういうことなんですよ、うんうん、物が落ちる音からトンカラリンは来てるんですよ。
あ、そうなんだ。
それも説明していきますね。
はいはい。
地中に張り巡らされた謎のトンネルをトンカラリンというんですけれども、熊本県、うん、和み町、和に水と書いて、和み町というですね、うん、町があるんですね、
うん。
そこにですね、謎の遺跡があると。それがトンカラリン、
うん。
名前がね、さっきも言ったようにトンカラリンってなんか物が落ちるような音だな、みたいな、うん、から来てじゃないか、みたいな。
できそう、う
ん。ね、なんですけれども、実際これですね、トンカラリンというのは、まあ、このトンネル穴みたいになってるんですけれども、そこに石を投げ込むとトンカラリンっていう音がするから来ている
んです。擬音から来てんだね、
う
ん、
そう
地名にな
っちゃうとか、朝鮮語から来た名前なんじゃないかって言われていて、
それも思った、
うんうん、だからまあ2つ、
うん、
ね、説があるんですけれども、どっちかわからないし、本当のところは、うん、まあ、それ以外かもしれない、よくわかってない、うん、
だ
から、まあまあ、昔からトンカラリンと言われていると、
うんうん、
地底に掘られたトンネル式の、こちらは遺跡なんですけれども、全長460メートル以上の地下隧道が走っていると。だからかなり長く深く走っているんですね、
うん
うんうん。で、内部を覗いてみると、うん、自然の地割れの隙間や人工的に組まれた、まあ、石組みがあると、
うんうん。
だから、ピラミッドみたいな感じを想像してもらえれば。
ピラミッド？
ピラミッドみたいに、石が積まれていって、道ができているみたいな、
うんうんうん、
感じで、ちょっと、まあ、想像していただければ、まあ、わかりやすいと思うんですけれども、で、途中にはですね、祭壇状の棚や石段も組まれていると。
うん。
だからこれが普通にできたものではなくて、人工的に作られて、作られたものっていうものが、
儀式に使いそうな、ね、
そう
感じですね、
うん。だから今儀式って言ったじゃないですか、
うん。
まあその目的ですよね。なぜこのトンカラリンが作られたのかなんですけれども、ね、うん、これ説がいろいろあって、
うん、
古代の排水路説、うん、要は大雨降った時にここへ水が流れるようにするため。
なるほどね。
うん、とか
生活に使うためってことね。
そう、うん、とか古代の信仰遺跡説、うん、岸本さん言ったように、うん、信仰されているものを要はここで祀っていた儀式を行っていくぞというような、うんうん、場所トンカラリンなのか、まあ、などが挙げられていると。ただどれも、
うん、
どれが本当かわからないと、どれとも言えるよねってなってるんですよ。
まだはっきりした用途が今のところ見つかってないと。
そうなんですよ、うん、ただある一流作家
ある一流作家。
一流作家が。卑弥呼の、軌道、まあ、鬼の道と書いて。
ああ、軌道、うん、軌道ね、
うん。ね、鬼のね、うん。の、これ儀式の場所じゃねえか。
卑弥呼。
弥生時代ですね。の、卑弥呼の、要は儀式を行う場所なんじゃねえかと主張して、これがものすごいヒットしたんですね。
ヒットって何なんだ、さっきから。
当時。
フリーんだよな、
当時、ね。
ヒットって言うと。
当時、話題になったんですよ、ものすごいね。
バズったのね。
その、作家、松本清張なんです。
お
うん。
確かに一流。
そうでしょ。
作家の、まあ、今なおね、ドラマ化されてるからね。
そうそう、ドロドロのね、なんか水商売のやつばっか書いてる
みたいな。まあ、そうそう、うん、米倉涼子出しときゃいいっていうやつでしょ。そう、
米倉涼子の、やつ。
うん
ね、山口百恵とかのやつ、うん、古くはね、の松本清張がこれ
卑弥呼
じゃねえか言って、
うん、
言ったんですよ、うん、でそれで大きな話題になったと。
まあちょっとだから有名な人が言うと急にその説が ね有力化されるみたいなのありそうだよね、うん、
だからその時はね、あ、松本清張も言ってるしこれマジで宗教施設なんちゃうかとなったんですけれども、
うん、
熊本県教育委員会からこれは違いますよと、これはやっぱり排水路です、排水のために使われてるんですよ、
うん、
という調査報告書が出されて排水路説が確定しかけていた、
仕掛けている、
仕掛けてたことがあったと、
うん
うん、だから松本清張違うよってなったんですよ、
うん
うん、何が卑弥呼だと、 なったんですよ、
ね、あんな下唇してんじゃないと、
う
ん、
そうそうそう、お恥ずかしいってなったんですよ、うんうん、ただこの地方を集中豪雨が襲った際ですね、うん、このトンカラ林内に水が流れなかったんですね。
え、
うん、要は排水路説があるんだとすれば、うん、集中豪雨があって水がうわー入った時にここに流れ込むはずだろって、
まあ機能してないってことだよね、うん、排水路として、ね、
そうなんですよ。
で、まあ今、うん、
どう流れないことから、うん、これまた調査内容が見直されて、結局排水路としてはこれ不都合な点が多すぎるだろうっつって、
あ、実際にやってみると、うん、じゃあ意外と使えねえし、
そうなんですよ、
違うんじゃねえかと、
う
ん、
そう、うん、排水路に棚いるとか、
あ、そういうことね。これなんなんみたいな。
これなんなんって。
これ、これ、ここあったら余計溜まるじゃん、
う
ん、みたいな。
溜まるじゃんって。そうそうそうそう、そう、そう、うん。おかしいやろ、これって。みたいになったんですよ。うんうん、で、じゃあ現在どうなっているか。うん、どういう、まあ、あの、説が有効とされているか、猛効とされているかというと、うん、近くの古墳からシャーマンのものらしき変形した頭蓋骨が発見されたんですね。
急な話出てきたな。うんうん、
これ宗教施設なんじゃねってなったんですよ、うん、これ松本清張あってんじゃんみたいな、うん、秘密ことはわからないけれども松本清張の言うこの宗教施設、ま、
儀式とかに使われてた、
う
ん、
そうそう、儀式に行われていた場所としての説というのがまた注目を、まあ、うん、集めていると、
まあ、認識というか、うん、みんな改められてるのね、どんな
常に松本清張すごいなっつって、う
ん、あ、
そうそう、
やっぱ黒川の手帳、
そうそう、黒川のトンカラリンこと松本清張がね。でまたですよ、平成13年の調査では第2のトンカラリンも発見されたんですね。
第2のトンカラリン、
第2のだから地中トンネルも発見された、トンカラリンが
ちょっと違う場所で、
そう、そうなんです、うん、地中からさらにですね複雑な迷路状のトンカラリンが見つかったんですよ。
おお、もうじゃあね、
うん、
なんかそれと合わせて見ていけば、
う
ん、
そうそう、
どんどんトンカラリンが、
トンカラリンが
何か分かってくるんじゃないの、
う
ん、
ただまだやっぱ謎がね解けていないと、
うん、
でこれが超古代の大パーツと言われていて、この場所自体がもう何に使われてたか分かんないと。でなおかつその石をものすぐ組んでいってるんですけど、まあ ね、その数がすごくって、この時代に数合わせてピラミッドみたいにね、要は組むことって可能なの、そもそも、まあそね、みたいな話になったりだとか、まあいろいろ謎が残っていると言われているトンカラリンに僕は行きたい。
トンカラリンはその普通に入れるの？
まあ一応、うん、内部の写真とかが、ネットで調べて撮られてはいるので、
ああそうなんだ、うん、入れること
は、まあ、まあ奥まではいけないでしょうけどね、要は迷っちゃうから、
うん、
ま
あ、危ないとかありそうだもんね、そうそうそうそう、そういうの。
でも入り口だけでもちょっと行きたいですよね、そういう弥生時代の、
いや入れんなら超面白そうって思う、ね、うん、弥
生時代宗教施設説が今濃厚らしいので、うん、まあそれがこれなんですけれども、かなり、
うんうん、
細かく積んでるじゃないですか。
ほんとダンジョンって感じだね。
そうそうそうそう。で、これなんか石持ってきました、積んできますねっていう感じじゃなくて、ちゃんと設計図があって組まれてる感じじゃないですか。うん、この大きさの石はそこで、この大きさの石はそこでみたいな。
今なおちゃんと崩れずに。
そうですよ。
ね、しっかりした形で残ってるってことは、相当ちゃんと作ってるよね。
そうそうそうそう。うん、なんで、ちょっと、大パーツとも言われていて。うん、
確か、まあ、言ってもいい感じする。
ね、ちょっとここに僕行きたい。ですよね、
なるほどね。1
位が熊本でした。
もう完全に熊本でしょそれ。
お金がないんじゃ。アメリカイタリアは。
イタリアって。
アメリカイタリアはお金がないんじゃ。近場じゃん。うん、どうしか、この中ちょっと気になっているところありますか。
まあ、いやもうだからやっぱ精神病院の、うん、何器具置いてある博物館だよね、はいはいはいはい、うん。あそこはマジで面白そう。
グロール精神医学博物館、うん、やっぱ移植症の飲んだものみたい、
うん、あれはめっちゃ面白いと思う、
うん、とかまあいろんな器具もねあるので、
こんなん行く、このあとこれ行く、うん、みたいな
ね、
うん、
ドントタッチって書いてるところのさ、うん、電源入れてちょっと岸本さん頭に脳波計測マシーンぶち込んでみて
よ。やってみたいね、確かに。バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリっつって一回あれはちょっとやってみたい、ね、よくあるよね、
うん、声が遅れて超えてくるよ。
いや俺腹話術知らねえし別の場所だからね、関係ねえとこだから、
都市ボーイズです
最後に自己紹介するんだね、
ね、うん、みたいなね、まあちょっといろいろあるので、ぜひぜひちょっとまあまあ旅行の ちょっとご予定があったりとか、あ、イタリア行くな私とか、アメリカ行くな私と、あそこ近いよっていう人がいれば、ちょっと行っていただきたい。僕はちょっとお金がないといけないので。
レポートをね、してもらったりとかさ、
そうでございます。
結構これ海外で聞いてる人多いっていうのも、はい、そうまあまあちょくちょく、
恥ずかしながら。
噂を聞いておりまして。
そう
ね、だからイタリアとかアメリカにいる人が聞いててもおかしくないですから、
おかしくない。なんだったらアメリカから連絡来ましたからね。
何しに
僕宛てに。アメリカで聞いてます。アメリカに来てください。つって、
うん。来てくださいって住んでるってこと？
そう。
ああ、まあまあじゃああるだろう、ね。
アメリカでイベント開いてください。つって、うん。誰が来んだよと思って。
いや
あなた以外、
うん。確かにな。
ね、うん。うん。それにはちょっと難しいからね。
英語でプレゼンしなきゃいけないとか、ね。いや、無理でしょ、うん。あるかもしれないですから。
look, 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 this, it took do, みたいなことでしょ。うん、できないからね、そんなの、ね。
できないよね。
うん、そうそう。
まあ、そうっすか。じゃあそういう場所ね。まあ、言っとくとマジで行った報告たまにあるからね、
うん、ああ、そうね。ここ
来ましたのがね。う
ん、だから、ぜひぜひちょっとね、まあ、近くに住んでいる方とか、そんなとこあったんだ、ちょっと今回で気づいた人はちょっと行っていただきたいなと思います。うん、あ、でした。